俺たち
戦闘態勢 .com。
はい、というわけでね、はい、お疲れ様というわけでね、はい、お疲れ様です。夏ですな。
ね、
本当にな
んかアクセスが増えたとか、そういう嬉しいニュースはないんですか？
いや、こんちゃんがこの間ね、
ね、
なんかブログのサイトの、 あのパスワード教えろやっつって、うん、怖いなと思いながら、他人に教えるのやだなこんちゃんでもと思って一応教えたんだけど、はい、別に何も変わってない。
あ、そうなの？
全然いじってない。
いじってないの？
全然多分アクセスもしてないんじ
ゃない。アクセスもしてないの？
どういう、そのこんちゃんは今日仕事が忙しいということでね、はい、おっつけ来るかもしれないし来ないかもしれないということで、はい、そういう不安定な状態の中、市村工藤うちのでお送りしますよ今日の、はい、ね、あの戦闘態勢 .com ということで。
元気だな。
どうですか皆さん、暑いですけど。
暑くないの？
暑い。え、
あ、大丈夫？
大丈夫ですか？
あんまり飛ばしてるとこう夏
まで。いや、大丈夫ですよ。
マットマックス見ました？
え、
マットマックス
見ました、見ました。
マットマックス見たいです、見たいです。見たいけど、
ね、どうでした？
え、
うちのどうでした？
いや、狂ってるね。狂ってるね。あれはなん、マッドマックスは、はい、今回のは、はい、あれは4っていう位置づけなんです
よ。いや、関係ないでしょ。
全然もう独立したもの、リブートでもなく。
そう、まあ、ああいう心を持ってるやつはマッドマックス。
じゃあ今までのメル・ギブソンと、まあ、たまたま同じ名前のマックスってだけで、
やっぱりマックス、
あれとの連続性はないわけだ。
ないんじゃないですかね。
あ、
全然顔違うし。
まあまあまあ、それそうだけどさ、うん。ああ、そうですか。
1、2見てないの？
いや、1、2見てるよ。
1、2、3。じゃあ分かるでしょ？ 1、2、3見てるなら、なんかこう、
いや、なんかさ、フラッシュバックでさ、なんか、子供がなんかギャーとかっていうようなな、さ、うん、なんかこう、回想みたいの出てくるじゃん。
はいはい、
あれは何、ワンツーと関係あるのかなと思いながらさ。
いや、関係ないんです。
全然関係ない。
うん、なんか、
関係ないよ。
なんかそういうことがあったんだよ。なんか大変なことがあ
った。そんな場面あったかなと思いながら。
ああ、はい。
あれ、これは何なの？繋がってんの？っていうような、もう見ながら、見始めたんだけど、もうそんなの関係なくなるね。もう関係なくなっちゃうんだよね、これね。もうなんか。
何で見た？ 3D？
え？
3D？
普通の 2D の。字幕、
なんかアイマックスで見に行ったんですよ、もう爆弾さ、アンダースローでもう腰のあたりに投げて、お腹のあたりに投げてくるんだよね、向こうでバーンと。
ああ、そうなんだ。
あれも飛び上がったわ。隣に出てきてた男の人も、ラッってなってます。確かにね。
あ、
昨日、ちょっといいな君とさ、電話した時に、なんか見たんだって。
いいのが、
いいのもね。いや、よかったっすよ、って話してて、面白かったっすよ、って話してて、それで、高橋俊ちゃ
ん
と、なんか仕事先で会って、高橋俊ちゃん、どうでしたって、まあ見てない状態で聞いたら、いや、すごいんだよって話して、そこ、高橋さん、そんなに熱く褒めるんだったら、見ようと思って。なんか俺とかが褒めてたのは、そんなにこう来てなかったらしいんですよ。まあ、あいつもおるから。
響いてなかった。
そう、あんまり響いてなかった。高橋俊ちゃんがそこまで言うならって言ったらしい。すごかったです。で、市村さん、俺、123見てないんですけど、見てないんですけど、見た方がいいですかね、今からでも。いやね、飽きるよ、犬も。サンだけは見とけと。
サンダーボロ
ス。サンダードームだけは見とけと。他はいい。
逆だろ。
他はいい。
おかしい
ですね。高橋さん、それ違うこと言ってました。1と2はいいけど、3は別に見なくてもみたいな。いや、高橋は分かってないから。俺、すっごいマッドマックス大好きだ。大丈夫。俺のことでしょ。3だけ、時間がないんだけど、3だけ見とけ。俺はね、マッドマックス2はね、セリフも何も全部覚えてるから。いや、3覚えてるんじゃないんですか。いや、まあそうだけど、見とくみたいな、いろいろね、騙されて見るかと思っちゃった
。でもこれ聞いたらもう見ない。
まあ見ないの。
ああ、
この間ね、ちょうどみんなで菅も駒込か、駒込で収録した日の翌日、
はいはい、
翌日、11時半お店やってて、11時半頃か もうお店閉めようかなって思った時に、急に若い女の人が入ってきて、タタタタって入ってきて、あ、すみません、もうそろそろお店閉めますけどって言ったら、お風呂じゃないんですって、あの、男の人に追っかけられてるんで、しばらくあのいさせてくださいって言うのよ。20代、まあ30代だね、30代の女の人がさ、
かわいい、
かわいいっていうよりもね、なんかね、いかにもなんかこう断れない感じの、いや、おとなしそうな感じの人、つまりこうナンパとかされてもなんか逃げちゃう感じ、見せやって言わない感じの人、でパッと入ってきてさ、でも俺最初さ、もうそうじゃねえのって思ったわけですよ、もうそうじゃねえのって思ったわけですよ、あるわけないだろってさ、いいっすよっつって、いやそう言ってくださいっつって、ちょっとそこ自動ドア開けて外見たらさ、65歳ぐらいの男が自転車乗ってさ、血走った目でこっち見てるわけよ、これ本当だと、でぐるぐるぐるぐるうちの周り回ってるんですよ、自転車でカラカラカラカラカラカラって言
いながら、どんな感じ、こわもてなの、
こわもてじゃない、ただちょっともう言葉が通じない感じ、
目がいっちゃってる、
目がいっちゃってて真っ赤な暗闇でもさ、あ、充血してるの分かるわけ、こういうじーっとした目で見てるから、いやーこれはで、俺さ、じゃあ、あの、送ってきますよ、店閉めてって言うのも変じゃん、男の俺が送ってくのも、で、いつまでも、で、このまま一人で多分この近所なんだろうけど、返すと、またつけてきて家知られるとやばいじゃん、で、警察呼びましょうと、ここは、で、そこまでは、いや、俺警察も、あの、通報だろ、俺に任せてもらって、しょっちゅう通報して
から、仲
良しだもん
ね、仲良しだもんね、また
一
番さ、また今井さん、
これ、いや、ところがさ、これで電話してさ、たらさ、一発で、市村さんですかって言われたのよ、
番号が向こうに
もう登録されてるんだよ、だから、これ、怖えと思ってさ、
住所も多分わかるね、多分ね、
そしたら、で、こうやってやったら、え、あのどちら様ですかって一応台東区のって言ったら、あれ、じゃあ龍泉331の市村さんですかって言われたわけ、そうですと、実はあのちょっと事件じゃないんですけど、俺の方でって言って、それで分かりましたと、で、その方にちょっと電話変わってもらってください、事情直接聞きますからと、で渡そうと思ったんだけど、俺の携帯の待ち受けってこれなんですよエロ写真なんですよ、思いっきりエロ画像なんですよ、でこれ通話中はこれじゃないけど、これは入って渡したけどさ、これありが丁寧な人でありがとうございましたって切って俺に返そうと思ったらこれ出てくるわけじゃないですか、そしたらもう今までの信用も何もかもアウトじゃないですか、だから電話してる途中に変わって終わったら変わってってここへ言ってそのまま通報をそのまま彼女が事情を話して、どうせ切ってるなと思ったけども、受け取って、もしもし、あんだ切ってるなみたいな、ちょっとお芝居を入れて切るっていうさ、セーフでしたけど、あれ怖かったね、俺ね、あの酔っ払いのおっさんに睨まれた時よりも、エロ写真見られるんじゃないかって怖かったね
それ結局どうなったの、その女性、
あの警察官が3人来て、徒歩と自衛隊3人来て、いかにも喧嘩強そうなのか、あの事情を聞いて、3人で、あの送ってきて安心じゃない？
ない、全然知らない人にな
る。なんだって、もう駅降りてからずっと後ろから声かけられて、それでいや総括じゃなくて、ちょっと酔っ払いなんだよ。
おかしい。
で声かけてみて、それでうるせえなって言わなかったから、余計こうずっとつけられてしちゃったんじゃないの。だからちょっと断れない雰囲気の感じ、おとなしそうな感じの女性だったけど。じゃあ人生相談。
じゃあ。パクリ人生相談のコーナーからいきますかね今日はコンちゃんがまだ来てないので来るかどうかわかんないけどね、はい、ヤフー知恵袋からパクっていきましょうかね。旦那と揉めました。
はい。
旦那の実家へご飯を食べに行って、手巻き寿司が出されました。旦那は毎晩晩酌をするので、私たちは先に食べ終わり、しばらくして帰る時間になってから、私に手巻き寿司を巻いてと言ってきました、目の前に具材が並んで、あとは好きなものを巻いて食べるだけなのに、巻いてもらうっておかしくないですか。自分でさっと巻いて食べた方が楽ですよね。手巻き寿司ってそういうものじゃないんですか。旦那が甘えて言ってきたのはわかるけど、 私は絶対おかしいと最後まで作りませんでした。それがだんだん言い合いになり、喧嘩になって譲らない私に相当腹が立ったらしく、切れて手を挙げてきました。普段は手を挙げることなんてありませんが、どうしても譲らない私に相当腹が立ったみたいです。今回が初めてです。私も意地を張りすぎたと思いますが、旦那の言い分、私が作った方が早く食べ終われる。巻くぐらいしても、してくれてもいいだろう。私の言い分、手巻き寿司は自分が好きな具材で作るもの。普通は自分で巻くだろう。子供には作るけど巻ける人は自分で巻く。くだらない内容ですが、意見が聞きたいです。旦那の言い分がわかる方の意見も聞きたいです。補足、喧嘩になったのは帰りの車でのことですので、旦那の親は何も知りません。もし親がいてくれたら、いたら止めてくれたとは思います。だって、
犬も食わねえって言ってたね。
まあね。
ああ俺犬も食わねえ。も
う本当にどうしようもないね。
どうしようもない、
ね。どうしようもない。こんな相談するなっつうのね。こんな相談さ。
朝に犬も食わねえ。昔さ、テレビのなんか深夜番組で彼女とよりを戻すヤンキーみたいなやつをやったんだけど、なんで家も彼女と同棲したんだけど、家を追い出されるまで彼女が怒っちゃったらしいんだわ、なぜかっていうと彼女が買ってきたマミーポコを一気飲みで全部飲んじゃったんだって、
マミーポコ
マミーポコっていう
マミーポコ
ジュース
マミーポコだっけ
マミーポコじゃなかったっけマミー
マミーじゃない
マミ
ーマミー
か
マミ
ーこのぐらいのやつ、
ヤクルト
ヤクルトね、そうそうそう、あれを一気飲みしちゃって、出てけこらーってやられてそれ一気にみたいな、でちゃんとプレゼント持って謝りに行きたいって夜芸人として謝りに行ったけど、やっぱり全然、全然取り合ってくれなくて、もう荷物が全部外に出されちゃったのかね、もう別れるからみたいな。マミーポコだけで、マミーだけでね、ヤクルトマミーだけでそういう別れになることもあるんだからさ。もういいじゃん。
くだらねえ。それで別れることになっても知らないよね。
知らないよ。
知らないよ。
それで分かるんだったら分かるんだ
よ。分かれる。
分かれるときってそんなもんですよ。
そんなもんだし、それで別れるんだったらもう、それで別れなくても、もうどっかで別れるよね。
どっかで別れるの。分かれるの分かれないのどっちなのって話ですよ。それ別に分かれる気ないんだろ、これ。じゃあいいじゃん。
なんなの本当に。気になる男性についてアドバイスください。男性のお誘いは社交辞令？現在25歳女性です。今気になる人がいて同い年の自衛官です。飲み会で出会ってから一度二人で会って、私の方が好意があったので2回目誘って日も決めたけど、彼の方に会いたそうな雰囲気も感じなくって、脈なしかなと判断して私からやめとくと話を振ってお互いそうだねとなり約束は流れました。最近久しぶりに私から彼に飲み会しないと持ちかけた飲み会で2ヶ月ぐらいぶりぐらいに会いました。2人で会ってから飲み会まで数ヶ月空いていましたが連絡は取っていました。飲み会で久しぶりに会ったけど出会った頃の気持ちを思い出し、たくさん話せたし楽しかったです。翌日私から連絡をしました。すると彼から今週の訓練終わったらまた飲みに行こうと言われたので、てっきり飲み会だと思って、飲み会するってこと？と聞くと、いや、普通に二人で飲むってこと。と言われたので、内心期待してしまう自分もいて、一週間は訓練のため連絡取れず、訓練が終わった翌日、訓練終わったと彼から連絡がありました。私から、行ってた飲みに行くのどうする？と話を振ったところから、来週は行ける？来月の予定がまだ出てないから、と聞かれましたが、私も予定が入ってなかなか予定が合わず、最終的には結局、じゃあ厳しいしやめておこう、また予定会う時にでもと言われてしまい、結局決まりませんでした。私は平日の仕事終わりでもいいけど、彼の方も平日も日曜も門限があり、そうなると自動的にお互い予定が合うのが土曜日のみになります。どんな仕事をしているのか理解はしているつもりだけど、全ては分かりません。なので彼から誘われたけど、それは社交辞令でもしかしたら避けられてるのかもしれないし、もともと彼の好みでもないし、口だけでダメだったのかもしれない。勝手に期待してる自分が恥ずかしくなりました。彼の来月の予定がもうすぐ出ると思います。なので彼から連絡があるまで 私からは連絡しないでおこうと思いますが、この選択は間違っていませんか？進展はしたいけどそんなこともなさそうなので、どうすればいいか悩んでいますということで、どうですか、眠いんですか工藤君。
工藤君、なんか言ってあげてくださいよ。
移動がなくてさ、眠いんですよ。でもまあ
どうですか、普
通あるよね、そういうことはね、期待しちゃうのはね。
ああ、それは一般論はなんだよ。
でも多分ね、ないね、相手はね、男はない、
ない、
脈はないって、
脈はないでしょ、男はないでしょ。
あ、ないかね。
ないんじゃない。
まあ自衛官ってもう勢力絶倫だからね。そう、何も何もないんだったら、
何も何かあったら絶対連絡してきますよ、絶対。
そうなの。
ないと思うよ、多分ね。
じゃあ期待するなと。
期待しても多分無視や
ね。ダメなのかね。例えばさ、あのそんなに最初は期待気はなくても、うん、話して会ってるうちになんかこうムラムラと来るもんがあるみたいな場合もあるじゃないですか。ないっすか。
ない
っすか。ないっすか。
工藤君そういうことないの。
あんまないかな。
いやでも最初飲みに行こっか、やんわり断ってるんだ、向こうが断ってるんだったら、うん、もう完全にその脈はないと思うけど、う
ん、だから断られてないじゃんこれ。
うん、向こうが断られてないし、向こうから飲みに行こうかみたいなこと誘ってくるんだぐらいだったら、何回か会ってる、会って話すうちに向こうもなんか好きになってくれる可能性はないことはないと思うけどね、俺は、は
い、うん、だってはっきりと距離置かれてる雰囲気じゃないじゃん、うん、何だろう、予定が合わなかったっていうだけでしょ、うんうんうん、
でも自衛官ってすごい出会いがなんかないから、よくさ、うん、お見合い番組とか出てるじゃん、
うん、まあ出てる、ね、
それぐらい出会いがなくて、うん、ちょっとしたそういう出会いがあったら、うん、何かしらあると思うけどね。
シャイなのかもしれない。
ガシガシ、
シャイな性格かどうかしら、これ分かんないけどね、これだと、うん、どうですかね、
そうなんですかね、よっぽど好みじゃないと。
まあでも断られてないから、
断りもしない
でしょ。いやいや、でもなんかよっぽど脈、いやもういいやっていうのってさ、いやまあわかんないけど、勢力が有り余ってるから、まあちょっと遊ぼうって、遊んでみようかな的な気持ちもないことはないかもしんないけど、いやでもなんか脈ない、もういやこれは俺は嫌だなっていう女の子だったら、もうそれあんまり会うのも嫌だしね、なんか忙しかったらさ、
そう
足りいよって感じになって、こっちは忙しいのに、なんで、なんでお前と会わなきゃいけねえんだよって気持ちになるもん、
やつ。普段鉄砲撃ってんだよ、俺。殺し合いの練習してんのに。
なんで好きでもねえやつと会って飲まなきゃいけねえんだ
よ。オフの日も殺し合いかよ、みたいな。
ってなっちゃうから、本当これが暇なやつだったら。
他の勤め人とか、自営業とか、他の片木の連中よりも、厳しいことやってるから、この人たち、来るときは来ますよ、うん、ガンガンと、
うん、だからね、
千載一遇みたいな、うん、ちょっとなんかあれだね、ソフトだよね、当たりがね、うんうんうん、もっとグイグイさ、
あ、まあでも真面目なんじゃないよ、自衛官ってグイグイ行くタイプ割と少ないんじゃないの。
そうなのかな、
割とし、なんかこう生真面目っぽい気がするじゃん、
あんまり合コンするイメージない
ないもんね、うん、ナンパとかもしないしさ、多分
男子校みたいな
もん、国をもう守る人だからさ、もう
でも男子校乗りだろ、あの人は男子校乗りだろ、
うん、
女と外で出会ったらやるだろう。
いや男子校乗りだからこそ、ちょっと女の子とそういう
高田健みたいになっちゃうの、
慣れてないっていうの、女の子に。
男子校だけど公務員だからね、うん、そのなんか普通の公務員とまた違うさ、うん、公務員だからなんかやっぱり相当奥手になっちゃうんじゃないの。
なっちゃうとは思うね、なっちゃうとは思う。
俺はこの人ちょっと女の人の方が考えすぎじゃないかな、
いや考えすぎ、気遣いすぎだと思う、
ね、
うん、それそういう考えだとちょっと幸せ逃しちゃうかもしれないよね、うん、分かんないけど、うん、あ、普通にやってればそんなガシガシ行くこともないとは思うけど、うん、普通にね、
でも女の人とは好きになるとさ、割とこう早めに決めたいみたいな時って 男はさ、宙ぶらりんな感じが楽しいみたいなこと言ってる。付き合うのかな、付き合わないのかなみたいなさ、俺に気に合うのかな、気にねえのかなみたいなのが楽しい。これが一番楽しいんだって。ああ、まあ、付き合ってください。はい、わかりましたみたいな話になるとさ、急にちょっと
テンション下がる
よ、ね、下がるんだよ。
ああ、それ付き合うのかみたいな。この女できちゃった
ね。あれなんかあれ不思議だよね。デートしてる電話の時はすごい楽しいんだけど、
そうそうそう、
じゃあねーって電話切った瞬間に、うん、ああ来週デートかみたいな。
あーあるね、それわかる。あれなんだろう、デートの日の朝って憂鬱だよね、なんかね。うわー今日デートかよ。
なんだあれは、なんだろうね、
みたいなさ。
あれなんだろうね。
何話すことねえよみたいな。
あれ音と、ね、あれすごい音を飛べたと思うんですよ。電話して、じゃあ約束してバイバイって言って切るまでがデートなんですよ。これはもうあとは別にもう終わりだから、そこで終わりだから。
あるあるある。
そうそう、付き合おうって言って付き合った瞬間になんかこうスコーンと落ちるんだよね。
あるね、あるね、わかる。
まあ、彼氏はそんな感じじゃないと思うんです
けど。ないと思うけどね。
それを、でも、女性の方はやっぱりほら、あの、早めに決めたいんだろうからさ、付き合ってるのか付き合ってないのかっていうこの状況を、バチッとさせたいんだろうけど、もうちょっと押してみたら？
押してみてもいいと思いますよ。うん、積極的に会うぐらいはね、
うん、
会って飲むぐらいはどんどんあの予定が合えばだけどさ。
駐屯地の前でさ、待ち伏せとかしてたら、それは大変ですよ。撃たれますよ。ね、
でもなんか、スケジュールがどうとかって言ってるわけでしょ、なんかなんとなくさ。
でも実際スケジュール厳しいんじゃない？
厳しいんじゃない？
いや、でも会うときは会うと思うけどね。
いや、
お前さ、自衛官でも結婚してるから
ね。自衛官はさ、時間作れねえぜ、は
っき
り。そうだ。違う。自衛官、例えば会社員だったら、ここの仕事を詰めて、ここ早めに上がって、例えば、ほんの5分でも会うってことできるじゃん。自衛官はそれこそ駐屯地から本当に出られないぞ、うん、
門限あるし
、うん、ちょっと違うよ、あの人たち
会えるんじゃないの、会おうと思えたら。
いやー、それこそ大脱走して塀乗り越えて会いに行くぐらいの覚悟はないと
ないと無理でしょうね、うん、それこそ懲罰貿易ですよ、うん、
スケジュールを言ってる時点でちょっとなんかあれだけどね。
あ、もうこれ嘘だ、
嘘だ。
嘘というかなんかちょっと遠い感じがするけど、まだね。だからまあ分かんないけどね、その後もうちょっと。
あ、何度か会ってるんだったら別にね、うん、で2人で飲もうよって言ってきたんだったら、うんうん、
あ、最初ね。
そうだったら別にまあ
いいと思いますよ。
あの、気はあるんじゃないですか、
うん、まあ、っていう感じでね。
はい、俺とうちのは押してくださいと、うんうん、工藤君はもう諦める
という感じですね。はい、じゃあ映画「どですかでん」のコーナーですよ。どですかでん、どですかでん、
まあ、近藤君の代わりにやってみました。
はい、いきます。じゃあ今回はずっと俺花魁道中かと思ってた。
俺もそう思ってました
。花酔い道中でしたね、うん、はいはい、足立由美主演の花酔い道中ということでね、はい、はい、ちょっと待ってくださいね。宮城綾子による日本の小説作品の映画化ですね。はい、足立由美主演の、監督が豊島圭介ということでね、はい、江戸時代末期、新吉原、人気女郎、浅木足立由美は、囚われの身でありえながらも、懸命に働き、遊郭から離れることができる年季明けを迎えようとしていた。そんなある日、縁日に出かけた彼女は、半次郎、淵上康という青年に出会う。彼に心を奪われてしまう彼女だったが、花魁という身分ゆえに、叶わぬ恋と諦める。しかし、日増しに思いが募るに従って、彼女の運命は大きく変化していく、はい、ということですよね。はい。
これどうでした？
ジマ君推薦でした。
まあまあ、まあ、あのジミのやつでちょっと別の理由まで見たかったっていうのがあるんですけど、
はい、
どうでした？
なんでしょう。手堅い感じの演出、うん、演技、美術、なんか、外してないところが感じですか。あんまり、かといって、ほら、 どうしても花魁とか、吉原とかっていうと、桜みたいな感じでね、バーン
と桜
見た原色見てないけど、見てないけど、大体わかるじゃん。あんな感じで、こう、華やかにね、原色ゴーン使って、奇抜な、こう、衣装みたいな感じで、やっちゃえみたいな。
桜姫がそうだったから。
あ、そうそうそうそうそう。うん、あんな感じでね、
こ
う、
人がいるみたいな。
やりたくなっちゃうところだけど、まあ、手堅く、抑えて、はい、抑えた感じで、しかも、まあ、外してない感じの、はい、的確な感じの、演出&美術&撮影、うん、だったんじゃないかなと、うん、いいところはですね、はい、私大体まあ荒井由実がまあオールヌード出るっていう話題だったので、ね、はい、どこで出るかな、どこで出しちゃうかなって、
う
ん、
そうだね、
どこで出しちゃうのかなっていうのを、ちょっと考えながら見てたんですよ、はい、まず最初の雑魚の雑魚連中の、旦那から、旦那と絡むときは、ああ、見せないよね。こんな雑魚、こんな雑魚との絡みで、見せちゃうわけないよね。ユミちゃんが。なんて思いながら。多分、俺の予想では、この好きな、
半次郎さん、
ね。半次郎と、初めて、体を交わすときに、ワオって感じで出るんだろうな、なんてね。見てたら、そう、とんでもない鬼畜な場面で、その半次郎の目の前で、別の男、大旦那に、周知プレイみたいな感じで、目の前で犯されるっていう、とんでもない鬼畜な展開のところで、バンバン、オールヌードが出てきたので、私ちょっとびっくりしましたって感じ。そこが良かった。うん、ここで、
計算だね、
こんな話の展開で、足立由美こんな周知プレイを、みたいな感じで、そこが良かったです。はい、思い切りがいいなっていう。
ね、そうですね、おっぱい出たって思った、
ね、ここで出したかっていう。
徳永さん、俺もね、全く同じ。あのシーンで、うん、正面、ビカビカの明るい部屋でさ、うん、大旦那なんていうのか、あの人。
津田寛治。
うまいですね、あの人ね。
津田さんだって、ビートたけしの映画でデビュー
してる。ね、うん、ああいうなんかいやらしい役、嫌なやつの役は。あのシーンが良かった ね本当に。
乳首キューなんて言われて。
で、ちょっとね、立ってるように見えないじゃん、乳首がね。立ってるわ
ね。そんな薄暗いところじゃなくて、
あんバチバチ。まあ、明るいところですよ。
ほら、ほら、ほら、なんて言われて。
ほら、ほら、立ってるんじゃないのか、みたいなさ。
ね、
津田さん、ノリノリだった
よ。津田さん、うまいよ、ほんと。良かったね、あのシーンね。本当に。
ちょっとすごかった。
うん。うん、びっくり。
ちょっと甘く見てた。
うん、甘く見てた。まあでも普通、半次郎さんの方と絡むときにおっぱい出すじゃないかなと思うわね。
うん、
あれだったらね、
うん。そうそうそう。しかもなんかちょっとソフトフォーカスみたいな感じでね、薄暗い感じでちょっと見えてんの見えてないのみたいな感じだろうなと思ってたら、
バーンって、
バーンって感じ。
ラッチ指、普通におっぱい出して
ますね。しかも立ってってちょっ
と。びっくりしました。
な感じ
で。
ね、
俺、全体的にまず面白かったんですけど、うん、メロドラマっていうのを見たこと、あんまり見たことないので、あ、メロドラマってこういう風に作るもんなんだと、いうことが一つ、はい、自分の面白かったのがあって、で、個人的にすごく良かったのは、半次郎さんの役をやってる人、これどっかで見た顔だなと思いました。半次郎さん、淵上泰さん。
うんう
ん、どっかでこの人見てるなと思って一回止めてヤフーの映画があるで検索してみたら、坊、うん、ちゃんか。坊、
はい、
ちゃんの黒岩さんなんですよ。黒岩さんなんですよ。
はいはい、
連続殺人鬼黒岩さんですよ。
はいはい、
それで、連続殺人鬼の黒岩さんじゃないですかと。で、俺さ、
坊
ちゃんっていう映画よりも、あの映画で俺にとっての黒岩さんってかなりヒーローなんですよ。
うんうんうん、かっこいいよね。
かなりかっこいい連続殺人鬼なんですよ。それで、淵上さんの、その、役者としてのその演技の資質なんだろうけど、うん、暴力を振るうシーンって、ものすごい陰惨な気配が漂うわけ、あの人の暴力ってと。で、今回さ、こう、ずーっと正座してさ、真面目だし優しい男じゃん。俺見てて寂しかったわけ。うん、淵上さん、 あそっか半次郎っていう役で今回はクレゴさんじゃないもんなと思って見てたから、あのまあレイプとか中1プレイヤーアドチームのこと好きなんだけど、あの半次郎さんがこうグッてこらえて見てるじゃないですか、まあ、これでもやっぱまだ切れないよなと思ったんだけど、実は津田寛治演じる大田南が半次郎さんのお姉ちゃんをの花魁を実は殺してたというか、ひどい目に遭わせて殺したんじゃないかっていうあたりの話になった時に、待てよと、ひょっとしてこれ黒岩さん復活するんじゃないかなっていう気がしたんですよ。暴力の黒岩さんがね。それで最後あの修羅場になった時にですね、これ見よがしに火箸が映るわけ、さあこれで刺してくださいって言わんばかりアップになってるもんね、もうドキドキしちゃってもう最後復活したでしょ、死ねこらみたいな感じで火箸で首筋ぐさぐさ刺すみたいなさ、黒岩さん帰ってきたみたいな感じで黒岩半次郎復活みたいな、黒岩いつも復活したんでね、非常にね痛快でした。やっぱり淵上さんはね、暴力振るってなんぼですよ映画の中では。もっとやってくれみたいな、もっと見て、あの淵上さんが暴力振るってる演技を見るのが、ね、好きなのね、かっこいいんですよ。だからちょっとねそれが良かったのと、あと教訓としてはね、やっぱりあのまあ私見のその陵辱のシーンがそうなんだけどさ、陵辱されてる時に淵上さんが、グッてこらえる、でもうちょっとそれいくらなんでもっていうところで立ち上がろうとするときに、多分あれは料亭のお上かなんかなんだろうね、やめなさいっていう感じでグッて半次郎さんの手を押さえてやめなさいって止めるでしょ、でやっぱりフィクションだからこそなんでしょうけど、空気を読んでね喧嘩止めちゃダメ、やっぱね空気読んで喧嘩止めるってダメですよ、人間やらせなきゃ。
そこやっちゃう
から。あの時半次郎さん、黒岩さんになってれば、多分津田寛二三発ぶん殴れてくれてると思いますよ。あそこで変に止めるからさ、もっとさらにひどいことになるんだって。あの時にさ、はって言って、黒岩さん暴れるままにしときゃさ、別に殺されるまで別に行かないしね。俺が見てる映画で、少なくとも日本刀黒岩さん死んでたぜ、最後まで。人に殺されてんだよ。殺して殺されてるっていうさ。最後殺されちゃったじゃないですか。だからやっぱね、喧嘩止めちゃダメだなって、空気読んで喧嘩止めるとかって愚かな行為だなって思いました。それはよく思い返してみると、忠臣蔵もね喧嘩止めちゃったでしょ、電柱でござるなんつってさ、やめなさいっつって、あれね殺しちゃえばよかったんですよ、止めちゃったからね、後々にああいう大虐殺が起きたんだもうあそこで刀抜いたら、松の廊下で刀抜いたら、もうどの道切腹なんだから、止めないで殺した、吉良上野介さん殺させちゃえばよかったんですよ、
まあ二人死ぬだけで、
二人死ぬ武士の情けでねそう、喧嘩は途中で止めちゃダメっていうのが今回の教訓だったなっていうことで、なかなか俺は楽しんで見れました、そういう意味で。
なるほどね、
まあ手堅いドラマでしたね。
手堅い感じなの、
非常に。
あ、でもちょっとテレビドラマっぽいなんか作りな感じがしたけどね、
まあそう、
映像の作りがね、
まあそういう、そうだね、
カメラワーク的な、
でも津田さんが嬉しそうというかノリノリでさ、ノリノリ、ね、あの当時のあの花魁のなんか資料本みたいなやつ読むとさ、あのお城に塗ってるじゃん、後ろに首筋まで、でさ、あのお城に当時はやっぱ銅が含まれてたらしいんだよね、で銅がほら皮膚にずっとついてしまうんで、それを吸収してしまって、やっぱりこう病気になってしまうとかっていうことがあったみたいで、まあほら今現代でちゃんと別のお城を使ってるんだろうけどさ、津田さん首筋舐めすぎて自分の顔までなんかもう、ね、真っ白になっちゃってさ、三回宿みたいな同じやつじゃん、ベルベル舐めて津田さんそれどうですよ大野屋さん、それベロベロ舐めてますけど、それどうですけど大丈夫ですかみたいな、ノリノリで楽しそうだなと思って、
ね、本当に
津田さんの演技は見てて痛快でしたね、憎まれ役として。
本当にど
うも。足立海はどうですか。
足立海のね、演技はね、想像以上でも想像以下でもないまあこんなもんかな。
でも俺家なき子を見てないからちゃんとうまいって思っちゃった。
家なき子の時はやっぱあれはバイアスかかってて、子供だからさ、うまいっていうふうに思われたんだなっていう、今回ちょっと分かった。普通だったかもしれない、彼女の演技は。で子供の割にっていう、
子供の頃からさ 顔が変わってないじゃん。
ね、すごいね。
完成。
あれがさ、
マイケル・ボーヤ的な。
エマニュエル、あ、エマニュエル・ボーヤ的なさ、矢田純美っていうのはさ、なんだろう。ね、俺は全然その気はないんだけどさ、うん、ロリコンとかペド、ね、ペドの感性を持ってる人たちにとってはどういう存在なんだろうね。うん、
多分たまらない。
たまんないの？
たまんないのかね。うう今の今の
ブラジル系なんじゃない？
でももう30代ですよ。
声質、まあ、も変わってないし、うん、顔も変わってないし。変わって
ないし。
受けねえなこの
人。なんかこう。いけないものを見てるような感じなんだよ。
するん
だよね。
童顔だから。
なんかこう、でも30代だから全然合法なわけじゃん。
まあね。
なんか、危険ドラッグみたいなさ。法律に児童ポルノ禁止法には引っかかんないんだけど、合法だけどなんかやばい気がするんだよね、なんかね。そこがちょっとなんか、どうなんだろうと思いながらこう。
ただか、そのなんだっけ。うん、姉さんみたいな雰囲気というか、まあ、立場があるけど、それもすごいなんか違和感あるしね、見てて。なんか、うんうんうん、あんな、
まあ、もう若い子の方が背でっかいし、
でっかいし、
大人びた顔してるからね。
だからね、足立由美っていうのは、なんか、かわいそうな部分があるんだよね。だから、あんまりハマる役がないじゃん。
うん、
ああいう感じだから、子供のまんま、そのまま大人になった感じだから。
お母さん役難しい。
なんか異形なんだよね。異形の女優なんだよね、割と。
だからあんまり映画出てないのかもしれない。
そうそうそうそう。なんかはま、
恵まれてない。
いまいちハマる役がっていう。
確かに。
難しい。演技的には上手いんだろうけど。
下手ではないね。
うん。ちょっとね、その辺が不遇というか、
子役特有。
子役ってさ、大体成長するに従ってなんか崩れてきたりとか、ダメになっ、そのあたりでダメになっちゃったりするんだけど。
ハーレイ・ジョイ・ロースメントとか
ね。そうそうそうそうそう。ダメになってないからこその役にハマる役がないっていう。
ちょっと異様な感じだね。でも、そのうちすっごいハマり役出るんじゃないかな。
出るかもしんないね。もう本当なんか、これ、大化けしたみたいなのが出るかもしれない、ね。
もう足立由美にしかできないっていう役がガーン
ガーンって来るかもしれない。
ね。
うん。
ちょっと不思議な年の取り方をしてるとか。
そう
ね。
そう。
声が子供の時とか、逆に言うと子供の時から完成してたのかね。
かもしんないよね。ね、
うん。
う
まいのか。
俺はうまいと思っちゃった。
まあなんか違和感があるのはもう俺らがイメージしてるから。うん、子供の頃ね、すでに知っちゃってるからかもしれない。
あと、淵上さんの映画をもっと見たくなりました。
淵上さんの映画
とにかく淵上さんがもう人殺してるとこ見たいね。かっこいいから。あと、友近の演技ってのは何で見てもムカつくっていうのは。
友近の演技もああいう感じだね、
いつも。ああいう感じだ
ね。役がね。
確かに。
もうあれはハマってんじゃない？そういう意味で。
いや、見てて、俺なんか腹立つんだよな、これさ。なんでこの世の中分かったような態度。常に。
ハマってたけどね、
相当。みたいなさ。そして毎月一遍フワマンザクさん俺たち見てるっていう不思議な ね、 そうね、また今回今回もまたフワマンザクさん見てる。フワマンザクさん見てるなっていう感じですね、うんうん、でね、うん、俺さ、うん、この大江道中見ました、花酔い道中か、うん、花酔い道中やっぱ見たかったのは、うん、豊島圭介監督って言うんです。
はいはい、
この人、
はい、
これだね、うん、俺の中でのね、うん、結構ヒーローっぽい人なんですよ、うん、この人、この監督、うん、俺の中でヒーローっぽいものを今固くしてられる男で、うん、年齢で言うとね、5つか6つ下ぐらいなのかな、うん、豊島圭介、うん、そんな人じゃね、銀手小林さんと同じ人だから、うん、それでもともとメロドラマの人だった
の、うん、テレビ
のずっとメロドラマの人で、うん、それでメロドラマでずっと手堅く撮ってきてて、うん、でフランス映画とか好き で、うん、で東大卒で英検でみたいな、うん、エリートコースだったんですよ、うんうんうん、それがなぜか、うん、ギンティ小林さんっていう人と出会ってしまったがゆえに、うんうん、殴り込み新耳袋っていう、
はい、
心霊ドキュメントのドキュメンタリー、うんうんうん、作品を撮る羽目になり、本当に、うんうん、実際にギンティ小林さんと二人で心霊スポットの殴り込みを かましい、うん、そして冬の八甲田山、うん、でほぼ遭難仕掛けるということまでやりながら、うんうん、やりながら、うん、でまずその昔メロドラマやった時の豊島圭介監督について俺さほど興味なかったんだけど、うん、殴り込み市民袋っていう路線で初めて日本の中で一つジャンルを確立したんですよ、うん、それ加工しないで本当に突撃してそして加工しないなら加工しないなりで、うん、何か心霊現象をこのドキュメンタリーの一週間ぐらいさせるので映、うん、せるものなら映してみたいっていうさ、うん、奇跡のような努力をやった結果映、うん、ってる箇所いくつかあるわけ、うん、で、あ、このやり方があるんだと、うん、っていうことを豊島圭介と銀ティーク OIC っていうのは証明して見せたわけですよ、うん、でそれ以降実はね流れが変わったの、うん、心霊ミドの流れっていうのは、うん、変わってきて、うん、で豊島圭介はもう俺一生この殴り込み新入部って俺絶対他のやつには渡さないよって銀ティーク OIC に行ったはずなのに、うん、AKB48 のドラマの依頼が来たらあっさり捨てちゃってあっさりあっさり、まあ、銀ティーク OIC は裏切って、うん、あっさり裏切って、うん、ブログにどうも豊島圭介です、今僕は深夜ドラマで AKB47 のドラマをお前何間違えてんだよっていうことをやり、うん、そしてまたこっちの方に戻ってきたんだ。で昔 の, メロドラマの時の作品を、うん、俺市民袋殴り込みの時から翻って遡って見ていくと、うん、やっぱりちょっと物悲しい雰囲気がいつも好きなんだね、この人は。物悲しい雰囲気が好きで、うんうん、で豊島圭介監督っていう人の資質がさ、よーく見るとその殴り込み新耳袋のドキュメンタリーの方にもちょっと出てるわけ、うん、なんとなく物悲しいっぽい感じってのがあって、うんうん、でね、俺のはちょっと、ね、ヒーローっぽい人なんですよ、うん、新しい心霊ビデオのそのなんていうの、流れを作ったっていうのが一つ、うん、だからどのメディアに出ても結構ひどい扱いをされるのがあって、うん、だから放置新聞とかスポーツ新聞で、うん、そのこの花酔い道中の完成披露試写会で、うん、足立美が花魁、うん、で豊島圭介監督が人力車の車夫の格好をしてさ、うん、こうノリノリでこんなのって傘持ってこうやって、うん、こうやってポーズつけて、うん、二人で写真に写ってるのに、うん、足立美としか写真に名前載ってないみたいなで、この間はこの間で吉本バナナの小説の海の蓋、うん、っていうのの映画撮ったんだけど、うん、監督、うん、飯島圭介って書いてあってね結構ねひどい扱いをされてるってあたりもまた楽しくて、うんうん、この人の監督ね好きなんですよ。だ映画としてなんか久しぶりにメロドラマの感じで撮ったなということで、うんうんうん、手堅いんだよね。
手堅い、
すごく手堅い、うん、この人は、うんうん、でもこれがやりたいことみたいだから、メロドラマ、メロドラマの人なんですよ、やっぱり。新耳袋のドラマシリーズも何本か撮ったけど、うん、やっぱりね、メロドラマの人、うん、男と女のすれ違いみたいなことっていうのがメインで出てくる感じの人で、だから、あ、この人は本当にやりたいことを自分の手法でやってるんだっていうことがあって、うん、アクションとかホラーとかね、本当興味ない人なんですよね、うん、ちょっとね、好きなんですよ、豊島圭介が。だからその監督の作品ということで、うん、まあ、これからもバンバン撮ってくださいよっていうことでしたけど、うんうん、まあ、一視聴者として見ると津田さんと足立美のおっぱい以外はさほどっていう感じ、
うん、そんな感じですかね。
そんな感じですね。これ、はい、本当に別に他には何かこう周辺以外のことですよ、映画については特に
そういうことはない、う
ん、いや、まあまあでも手堅い、手堅い感じ、
うん、そう、つまんないわけじゃない。
だから最近ほらすごい映画見てきたじゃん、ソフテンとかさそれ見てきてるから、うん、なんかちゃんとしたちょっとびっくりするっていうさ、ね、ちゃんとしてるみたいな
映画ってこうなんだみ
たいな、うんうん、ね、物語ってこうなんだみたいな、
はい、
はい、
じゃあ来週は時空変態人間、
はい、ということで、はい、
もしも時間が止められたら、
あ、そっちの方ですか、
はい、わかりました、はい、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。